と息、あなたの心に安らぎを。 G-SKY 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが社長、
はい、
昨日はなんていう暑さだったんだろうってことでしたねまだ5月ですのにすごい気温が上がったりしますよね。
ねえ、本当にすごい暑さでしたね、うん、まだ5月半ばですよ、う
ん、ですよね、
もうこの辺もね30度軽々超えましたが、うんうん、全国には35度を超えたところもありますね。
だったようですね。うちはたまらずエアコンをかけてしまいました。
そうですよね、そういうお宅いっぱいあると思いますよ、
うん、
うちはこの間朝がね結構冷えたもんだから部屋の暖房を入れたんですが、うんうんうん、その日の昼間の車の運転の時にね、あんまり暑くなってクーラーかけたりしましたよ、うん、5月はもともとね寒暖の差が大きい時期ですが、この天気はそれにしても異常ですね。
本当にそうですね、まあ、たださすがにこの急な暑さに体が参ってしまってちょっと調子を崩してしまいます。
はい、それね暑熱順化がまだできていないんですね。
暑熱順化ですか。
はい、暑中見舞いの暑、熱帯の熱、順番の順に化けると書いて暑熱順化。意味は文字通り体が暑さに慣れることを言いますが、本来なら季節の移り変わりにつれてねだんだん体が慣れてくるんですが、近年はねそうはいかない状況になってますよね。
確かにその通りですね。とても体がついていきません。社長、では体を早く慣らすにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、これ簡単に言えば熱をこう逃がしやすい体を作るということですよね、うん、まあ、それにはね、まあ、いくつか方法はあるんですが、まあ、手っ取り早い手段とすればこれ入浴が一番ですね。
入浴、お風呂ですか。
はい、そうです。その入浴で大事なことは湯に浸かることでしっかり汗をかくっていうことです、
うん、じゃあカラスの行水じゃダメってことですね。
そうです、汗をかきやすい体にすることが目的ですね。汗をかくことで熱を逃がす、つまり体を冷やし、体温を下げる効果があります、
うん、
暑熱順化というのは低い体温で汗がかけるようになることと言い換えてもいいかもしれませんね、うん、
なるほど、汗をかくことで体温調節をするわけですね。
そういうことです。他にも日光浴や運動もね効果的ですけど、やはりこの入浴を利用するのが一番やりやすいですね、
うん、
注意点はこれのぼせるまでね入らないっていうことです、うんうんうん、冬場のヒートショックのような事故はね、まあ、この時期起こりにくいですが、
うん、
血管が開くことによって血圧が下がりますね、
うんうん、
だから意識を失って転倒したり溺れたりすることもありますので、うん、無理は禁物です。
そうでしたね。お風呂での事故死は交通事故死の 4、5 倍あるという話を前に聞かせていただきました。ああ、私も気をつけなくっちゃ。
はい、それと暑熱順化ができていないこの時期はあんまりね頑張らないで早めにねエアコンつけてくださいね。
はい、それは分かっているんですがとても悩ましいですね。
ああ、電気代のことですね。
うん、そうです。ただでさえものすごく上がっているのにまた値上げしますよね。この時期からエアコンを使ってたら電気代が一体いくらかかるのかと思うほど実際気持ちは複雑です。
そうですね、当たり前ですが電気代はかからない方がいいですね。それから電気代だけでなくてガス代や灯油代などの燃料費もね爆上がりしています。夏も冬も一年中頭が痛いですね。
うん、本当に頭が痛いです。社長、どうすれば冷房費や暖房費抑えることができますか。
はい、それは住宅の断熱性能を上げる、もうこれにつきますね。
断熱性能、 先月は窓の断熱性能を上げることが重要という話をされましたよね。日本の住宅の窓はすっかすかだと、随分な言い方ですが
それ加古さんが言ったんですよ。
私でしたっけ、そうでしたっけ。あ、その時は実は窓だけではダメで、家全体の断熱性能を高めないといけないとね、でしたね、はい、そして過ごしやすい環境や健康な生活を送るためには壁や屋根も大事っていうことでしたよね。
はい、その通りです。断熱としての窓の役割はどちらかというと、家の中で作られた冷気やね、暖気を外に逃がさないということを目的としています。しかし窓だけでは、特に夏のあの圧倒的な強い日射による熱を防ぐことはほとんどできないんですね。
だから壁が大事だと。
そうです、窓より壁の面積の方が多いですしね。加古さん、前にやりましたけど、なぜ家の中の室温が上がるんでしたっけ？
それ覚えてます。太陽光が壁に当たることによって壁が熱くなる、でそれが室内に伝わって室温が上がるのでしたよね。
はい、
炎天下の車のボンネットを例にして説明してくれましたので、よく覚えてます。
はい、その通りです。車のボンネットと同じことが起きているんですね。
そういうことですね。では家の中が暑くなるわけですよね。でも家は車の中ほど極端に暑くはならないですよね。
はい、それは断熱材の効果の違いですね。車にも断熱材が使われていますが、まあ薄っぺらペラッペラです。
ペラペラ、社長相変わらず口が悪い
失礼しました。まあ実際見ての通りですが、車よりまだマシという程度の家も多いですよ。昔に比べれば断熱材の性能はかなり上がりましたが、断熱材を使う位置に問題があります。
位置ですか？
はい、柱には、家には柱がありますよね。その柱と柱の間、壁の中にあるか、または柱の外側、壁の外側にあるかの違いですね。一般に、壁の中に入れるタイプを内断熱、もう一方は柱の外側から張るように設置するので、これ外張り断熱と言います。
その位置の違いでそんなに変わるものですか？
はい、それがね、結構変わります。実は外張り遮熱断熱の方が、効果は大きいです。
そうなんですね。でもなんでだろう、位置が違うって言ってもほとんど変わらないじゃないですか。
はい、確かにね、数センチの差ですね。
これ
は柱が断熱材で覆われているかいないかの違いでもあります。加古さん、熱伝導率っていう言葉覚えてますか？
もちろん覚えてます。先月アルミサッシの話でやったばかりですよね。どのくらい熱を伝えやすいかを表しているんでしたよね。アルミサッシの枠に使われているアルミニウムはすごい熱伝導率が高くて熱を伝えやすかったですよね。
はい、そうです。その熱伝導率です。木造の場合、柱は木材になりますが、これ樹種によってね多少違いますけど、だいたい 0.1 です。アルミや鉄のような金属に比べればもうかなり低いですね。じゃあ断熱材はどうかっていうと、フェノールフォームっていうね、優れた断熱材があるんですけど、これがね 0.02、
すごい低いですね。
はい、それからよく住宅に使われるグラスウール、これでも 0.04 程度あります。さすが断熱材ですね、かなり低いです。
木材がいくら低いといってもこの違いは大きいですか？
はい、大きいです。せっかくいい断熱材を使ったとしても、内断熱ではね、これ柱を伝って熱が移動してしまうんです。この現象をね、ヒートブリッジって言います。
なるほど。じゃあほとんどのハウスメーカーや工務店は断熱効果の大きい外張り断熱を採用しているわけですね。
それがね、外張り断熱は少数派なんです。
なんで外張りでやらないんですかね。
ねえ 本当にそうですよね。まあいろいろね事情があるんでしょうけど、でもねもっと大きな問題があります。
え、もっと大きな問題があるんですか？
はい、それはね屋根です。屋根の断熱です。
屋根も断熱するものなんですか？だってどこのお宅も2階が1階より暑かったり、屋根裏部屋は暑すぎてとてもいられないなんていうイメージがあるんですけど。
そうですよね、
うん、
ほとんどの方がね加古さんのようなイメージを持たれていますよね、うん、まあ実際にそういう家が本当に多いっていうことも確かです。これねなぜかと言いますとね
社長これから始まるのはまさかですよね。お時間でございます。え、社長、
いやいやこれからが本番なんですよ。
ここからがまたということで本当にお時間になってしまいましたので、今日はここまで、次回まで気になりますがまた社長お願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。それではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。幅崎さんお願いします。
はい、ありがとうございます。断熱のお話またいいところで時間切れでしたね
はい。
では個人的なお話で恐縮ですが、本日は私の体験談をお話ししたいと思います。
はい、
断熱性能で思い出すのは20代の頃に住んでいたマンションです。うん、何階建てかは忘れましたが我が家は1階の角部屋でした。
うん、
角部屋なのでトイレとお風呂以外は全てのお部屋に窓がありました。
うん、
もちろん当時ですからね窓は1枚ガラス で内側も外側もアルミ製のサッシです。
うん、
マンションなので窓以外の外壁部分はコンクリートです。しかも洋室はコンクリートに絨毯を貼り付けたような冷たくて硬い床でした。事務所向けじゃないんですよそのマンション。うん、ね、最初から居住用に作られたマンションなんです。うん、加古さんどんな家だったかなんとなく想像できましたか？
なんか当時きっと流行っていたスタイリッシュな都会的なタイプですごく人気があって、
はい、
割とこうコンクリートの、ね、はい、外壁というのがあったような気がしますので、ああいうタイプかなってちょっと思い浮かびます。
本当そうなんですね。うん、ただ冬は窓からも床からも冷えを感じて、うん、だんだん体の芯が冷えてきました。
お、そうなんですね。
お布団をかぶっても冷えは収まらなくて、
うん、
でも内臓が冷えると食欲もなくなり、その家に住み始めてから8キロ痩せました。
そうなんですか？
そうです。当時はね、痩せる必要がない体型だったので、うん、食欲不振は体力の低下につながりました。
あ、そうなんですね。
でおかげで毎年冬になると風邪をひいてばかり。
うん、
で会社で最初に風邪をひくのは私でした。
はい、
で夏の暑さにも弱くて、うん、ちょっとのことで倒れてしまうので、バーベキューを楽しめない体力になってしまいました。
そうなんですね。そうしたところにまでお楽しみにまで影響してしまうぐらい、
はい、
うん、大変でした。
そうなんです。冷暖房器具をバンバンバンバン使えば、うん、まあ、暑さ寒さの対策はできると思いますが、
うん、
どうせなら光熱費を抑えて快適に住めるお住まいの方が嬉しいですよね。
うんうん、
20代の頃の私を思い出すと、あの医療費はもったいなかったなって思います。
うん、そうなんですね。そんな風に本当に医療費がたくさんかかってしまうほど大変だったというのを聞いてびっくりしました。
今の私ではね想像つかないかもしれませんが本当8キロ痩せたという、
そうだったんですね。
それくらい本当に体がもう抵抗力ないというかね、うん、免疫力落ちてるなっていうのも自覚してました。
うん、
という感じでね今日は、まあ、あの社長の話に絡めて、
うん、
お家の断熱性能にまつわる私の実話をお話ししました。
はい、
何かの参考になれば幸いです。
はい、ありがとうございます。いや本当にお家が冷えていると体が冷えていって、それが家ですからずっと続くってなるとかなり体に影響するというのが分かりました。
はい、
はい、ありがとうございます。でもお話からね、あ、そういえば心当たりがある、そういう時期あったとか今そうかもなんて思っていらっしゃる方もおられるかもしれませんね。
はい、
浜崎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は 大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて、 G スカイ 76.5 FM 島田。